マルコ 5-1 から5。こうして彼らは湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼を繋いでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖で繋がれたが、鎖を引きちぎり、足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく、墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。一節に、こうして彼らは湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いたとありますが、そこはゲラゲサと呼ばれていた町だと思われます。ユダヤでは決して飼われることのない豚が飼われていました。そのことからわかるように、そこは全くの異邦人の世界でした。ガリラヤ湖の東側は西側とは全く別世界で、人々は誠の神様を知らないで過ごしていたのです。ユダヤの人々は自分たちこそ神の民だ。そう自らを誇っていました。異邦人と呼ばれる人たちを軽蔑していました。でも当時のユダヤの人々は不信仰でした。決して他の人に対して誇れるような状態ではなかったんです。けれども、ユダヤの人々には他の人々よりも優れたものが一つだけ残されていました。それは唯一の誠の神様を知っていたということです。ユダヤには神様を知る知識の光がありました。しかし他の国々は霊的には暗黒だったのです。ゲラサの人の町はユダヤの国のすぐそばにありながら真理の光の届いていない暗黒の地だったのです。誠の神様を知らない暗黒の中にいる。それはこのゲラサ人のその町の人々だけではありません。今こんなに教育が進み、情報伝達が発達しているこの時代でも、誠の神様を知らない人が何と大勢いることでしょうか。で、去年ピクニックで韓国のスモールグループの方々が証しをしてくださいましたね。その中の一人の姉妹が、私はこの年齢になるまでずっとキリストの福音を聞くことがありませんでした。そう話しておられました。韓国のようにクリスチャンが大勢いて、教会もたくさんある国でもそういうことがあるんだ。私はその証を聞いてびっくりしたのです。興味や関心がなかったら、どんなに情報が溢れていても、またクリスチャンの良い行いに触れても、また証を聞いたとしても、それが自分の心に留まるということはあまりないのかもしれません。アメリカの南部はバイブルベルトと呼ばれます。クリスチャンが多く、教会の盛んなところです。特にテキサスはバイブルベルトのバックルである、そう言われるほどしっかりした教会がたくさんあります。けれども、残念に思うのは、韓国語や中国語、ベトナム語や、それからラオスの言葉でラオ語というのがあるんですが、その教会が成長しています。同じアジアでも、日本語の伝道といえば、そうした他の国々、他の言語の伝道に比べて、ほとんど進んでいないのです。日本語を話すクリスチャンの数も、また教会の数も少ないままです。教会のクリスマスやイースター、それから BBS、そういう催しの案内に触れた人は大勢いると思います。また、教会の幼稚園ですとか、デイケアに子供を預けている人も少なくないと思います。そうなのに、多くの日本の人たちは、福音に対して心を閉ざしています。 こんなに福音の光が溢れているその環境の中でありながら闇の中に閉じこもっている人が大勢いるのです。暗闇では暗闇の力が働きます。悪霊たちが力を振るいます。この町の墓場に悪霊に憑かれた人が住んでいました。この人は人の心を失い他の人々と隔離され、何の目的もなく朝から晩まで墓場の中を歩き回っている。皆さん、この人のことを考えると怖いと思いますか？怖いですね。それとも哀れに思いますか？本当にかわいそうです。あるいは自分たちに関係のない物語だと思いますか？いや、私はあんな人ではない、きっとそう思うでしょう。けれども私はこの人の姿を読んだときに、これは現代の私たちの姿そのものではないかと、そう思いました。もちろんみんながこんなふうに狂った生活をしているわけではありません。ちゃんとまともな生活、普通の生活をしているんです。けれども人の心を失っている、他の人と真実な関わりができない、また目的なく人生を送っている、そういう人が大勢いるように思うのです。聖書の光に照らしますときに、この墓場に住む人、悪霊に憑かれた人とイエス様を信じる以前の私たちとの間にいくつかの共通点があるということに気がつきます。第一は、この人も以前の私たちも霊的に死んでいました。この人は墓場に住んでいましたね。墓場というのは生きた人間が住むところではありません。死人の住処です。生きた人間が死人の住処にいる、これはこの人が生きながらの死人であったということを意味しているのです。体は生きていても霊的には死んだものでした。聖書は生きる意味や目的を失っている状態、人間として本来あるべき姿を失っている、そういう人を霊的に死んだ人、そういう状態を霊的に死んだ状態だと言っています。たとえ多くの知識が、仕事をするにも能力があって、また道徳的にも立派な行いができたとしても、霊的に死んでいる人は神様が私たちに与えてくださった本来の生き方をすることができないんです。戦後日本にアメリカ軍が駐留していた時のことです。で、一人のアメリカ兵が日本で一番立派な自動車に乗りたい、そう思いつきました。いろいろな自動車を探したんですけれども、アメリカにあるような立派な車はありません。ところがある日、アメリカのキャンピングカーのようなものを見つけました。屋根があって窓もついています。しかもそれが日本の古代建築のようなんですね。金色の装飾が施され、それはそれはアメリカで見ることのできない豪華な車でした。このアメリカ兵はその車が大変気に入りまして、ぜひこれに乗りたいと掛け合いました。車の持ち主は、これは普通の人は乗れないんですが、そう渋りますと、普通の人が乗れないんだったらなお乗ってみたい、無理やりにその車に、ちょっと天井が低いものですから、寝そべって乗りまして、窓を開けて V サインを出して街を一周したというのです。もうお分かりですね。このアメリカ兵は霊柩車に乗って街を一回りしました。まあ、笑い話ですが、現代の多くの人々は死人を乗せる乗り物に乗って墓場に向かうような生活をしているのかもしれません。そしてそれでいて、そんな自分の姿に気がついていないのです。それほど不幸なことはないと思います。さあ、以前の私たちとこの人との共通点第二ですが、この人も以前の私たちも自分の力以上のものに支配されていました。 この人は自分の意志や理性ではなく、悪霊の力に左右されていたんです。自分では自由気ままに生きているつもりでいました。でも実際は悪霊に縛られていました。聖書は神様から離れた人は自分以上の霊的な力に縛られていると教えています。エペソの2章の1節と2節。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいましたとあります。これは悪霊付きであったということではありません。悪霊に使われるというのは 100% 悪霊の支配の元にある状態です。100% でなかったとしても、私たちはイエス様によってそこから解放されるまで、自分では意識してはいなかったでしょうけれども、何らかの形で悪霊の影響のもとにあったのです。ドラッグ、アルコール、ギャンブルなどにのめり込んでいる人たちを見ますと、その人たちがその自分以上の力に支配されている。そのことがよくわかります。アルコール依存症の人は、私お酒やめようと思えばいつでもやめられるんだ。そう嘘吹きます。でも実際は酒にコントロールされていて、決して自分の力ではやめることができなくなっています。劣等感、虚栄、ひがみ、妬み、怒り、あるいは思い煩い、そういったものに束縛されている人もなんと多いことでしょうか。第三に、この人も以前の私たちも自分で自分を傷つけていました。聖書は意志で自分の体を傷つけていたとこの人のことを描いていましたね。文明の歴史は石器時代、青銅器時代、そして鉄器時代、そんな風に区分されますが、この人が持っていた意志というのは人類が最初に手にした道具です。これは文明や科学技術を表します。人間は他の動物のような腕力も脚力もありません。道具を使うことによって、しかし馬が何千何万頭もいなければ引っ張ることのできないような重いものさえ動かすことができるようになったんです。機械が人間の腕力の代わりになりました。今では人間の頭脳の代わりをコンピューターがするようになったのです。科学技術は人間の心の領域にまで入り込みます。人間がどんどん非人間化されていく。そういうのを私たちは目にしています。どの子供も携帯電話を持ってますね。で、親は子供に携帯電話を与えておくと、今どこにいるかっていうのはわかります。連絡が取れますから安心なんです。けれども同時に携帯電話によって子供が犯罪に巻き込まれるっていうことがあります。いじめを受けることもあります。テキストメッセージに5分以内に返事を返さなかったとか、あるいは返事に絵文字を使わなかったというので子供たちはいじめられるんだそうです。仲間外れにされたくないために1日50通ものメールのやり取りをする。勉強する時間がない。遊ぶ時間がない。結局は夜更かしをして体を壊してしまう。学校に行っても眠いですから、この勉強をしても頭に入らないということが今問題になっています。携帯電話はこの墓場に住んでいた人が手に持っていた石のようなものかもしれません。人間は今も文明の道具によって自分を傷つけています。そして自分を傷つけ、それが癒されないでいる人は、普段は大丈夫なんですが、思わぬ瞬間に、ポッと人を傷つける言葉を出してしまう。あるいは、そういう行動をしてしまう。 そして人を傷つけた後は自分がとても悔やんで、自分もそれによって傷つく。そういうことがあります。生きながら死んでいる。身勝手に生きているようで縛られている。そして自分を傷つけ、人を傷つけている。皆さん、それは遠い昔のゲラサの人だけではない。現代の私たちも同じだと思うのです。そのように神様から遠く離れ、悪霊に取りつかれ、人を傷つけ、自分を傷つけているこの人は、どうやって救われるんでしょうか。何の希望もないように思います。希望を持てと言っても無理な状態です。けれども、イエス・キリストがこの人のところに来られました。イエス様はユダヤ人の誰もが、汚れた土地として足を踏み入れなかったゲラサ人の地にご自分の方から来てくださいました。その町の人さえ恐れて近づこうとしなかった墓場にイエス様は足を踏み入れてくださった。皆さん、ここに救いの希望があるんです。救いを必要とする人々をイエス様はその心に留めていてくださいます。その人のところに来てくださるのです。イエス・キリストは救いを必要とする人がどこにいるかご存知です。その人がどこにいようとも、その人がいるところまで来てくださる。イエス様はユダヤの人が誰もが嫌っていたサマリアの町にわざわざ行かれました。サマリアの一人の女性が救われるためでした。エリコの町に行かれた時は、その町で一番の嫌われ者、ザーカイの家に泊まりました。ザーカイが救いを求めていたからです。十字架にかかられた犯罪人の一人が、死の間際にイエス様を信じましたね。イエス様は、この人を天国に導くために、その人の隣の十字架にまで来られたと言っていいのだと思います。イエス様はこの墓場に住む人から悪霊を追い出し、この人を全く正気に返してくださいました。ところが町の人たちはイエス様に町から立ち去るようにと願っています。この人から追い出されました悪霊たちが豚に入ったため、2000匹もの豚が崖から湖に突進して溺れ死んだからです。町の人たちはこの人が悪霊から解放されたことを喜ぶよりも亡くした豚を惜しみました。イエス様がたった一人を救うためであってもユダヤからこの地まで来てくださったその愛をこの町の人は理解できなかったの。正気に戻ったこの人はイエス様のお供をしたいと申してました。しかしイエス様はこう言われましたね。19節読んでみましょう。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。この言葉はこの人に新しい使命を与えるものでした。彼はそれまで墓場を歩き回るだけの無意味な人生を過ごしていました。しかしイエス様に出会い、イエス様によって救われ、本来の自分に立ち返ったとき、イエス様から使命を与えられたのです。そしてその日から意味のある人生を歩み始めたのです。続く20節にこうあります。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。彼は自分の家族のもとに帰り、その町でイエス様が言われた通りにイエス様が自分にしてくださったことを言い広めたのです。マルコの7章31節というところを言いますと、それからイエスはツロの地方を去り、シドンを通って、もう一度デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られたと書いてあります。 そしてそこで数多くの癒しをなさったということが、もちろんマルコにもありますが、マタイの15章29節から31節。で、これはマルコの7章31節以降と同じことを書いていますが、そこにイエス様が数多くの癒しをなさったことが書かれています。イエス様はデカポリスで多くの人々に伝道することができたんです。で、その背後には、イエス様から悪霊を追い出してもらったこの人の証があったのです。イエス様はゲラサ人の地でたった一人の人しか救うことはできませんでした。しかし、この一人の人の救いが多くの人々の救いへと広がっていきました。イエス様によって私一人が救われるだけでない。その救いが他の人へと広がっていく。そんな人生、それはなんと幸いで意味のある人生でしょうか。私たちもイエス様の救いを受け入れ、そしてそれを他の人々と分かち合っていく幸いな人生を送りたいと思います。お祈りいたしましょう。父なる神様、あなたは御子イエス様を世の光として送ってくださいました。そして命であるイエス様によって私たちを死から命へと移してくださいました。どうぞ多くの人が私たちを救おうと私たちのところに来てくださったイエス様を認め、信じ、受け入れることができますよう導いてください。この救いを受けた私たちをこの暗い時代の光として用いてください。人を生かす命の言葉を分かち合うものとしてください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。